この時までの薩の気持ちは、沢野を連れてきて、日女の遺体の前で謝罪せしめようというものであった。とにかく薩の様子がただごとでない。本二級病らしい。いっそ死んでしまえばよいものを。と、むしろ沢野は心よげに、では見舞って使わそう。諏訪という女中に、沢野漬けの召使いを連れ、沢野は道女の部屋へやってきた。薩は部屋へ三人を生じ、戸を閉め切ってから奥の間の襖を開けた。血の海の中に白装束の道女が息絶えているのを見て、三人とも地方のような表情になった。沢野様、主は昨夜、あなた様より耐え難き恥ずかしめを受け、このような姿になりましてござります。薩は無断解放した道女の衣装を示し、ここにてお詫びなされませいと言ったが、これだけで謝るような沢野ではない。何を申す。じろりと薩を見合ったところは、亀井松平両家を通じ、さすがに何十年も奥勤めをしてきた貫禄で、下がりゃ、ここな引き返る目、無礼であろう、決めつけた。途端に薩が突き立ち、いきなり沢野の胸ぐらをつかんだ。な、何をしやる。沢野もなぎなたをかなり使ったそうだが、問題にならなかった。引き返ると決めつけられた一瞬に生じた殺意には、自分の怒りと、沢野への復讐とが同時に込められて、話せ、無礼な!叫ぶ沢野の両足を払って倒し、馬乗りに組み敷いた。諏訪も召使いも襖につかまり、わなわなと震えている。され!と薩が振り向いて女中二人に、見ていてもよいが腰が抜けるぞよ、と言った。這うようにして二人が逃げる間、沢野はわめき続けているが、薩の怪力に抑えられ身動きもならない。薩は沢野を組み敷いたまま手を伸ばし、先刻道女の手から取り上げた懐剣を引き寄せた。ああもがく沢野を見下ろした薩のどんぐりのような両目が張り裂けんばかりに見開かれ、うなるような一声とともに、沢野の心臓へ懐剣を突き通した。大騒ぎとなった。薩は、奥目付き、小池利右衛門の調べを受け、小部屋に監禁されたが、取り調べにあたり彼女は、どこまでも道女の仇討ちと申し立てた。いろいろと詮議はあったが、何しろ殿様の松平康豊は、沢野が殺されたと聞いて、でかした。手にしていたキセルを放り投げて喜んだほどだから、すべては薩にとって有利に展開していったのである。事件後6日目の4月9日、薩の父、松田助八が松平屋敷へ呼ばれた。松平家の江戸家老、堀次郎太夫と森甚五右衛門、それに奥目付、小池利右衛門、列座の上で、その方娘刺すこと、女ながらあっぱれ中烈の振る舞い、お上より、再び召し使われた人のおぼし召しにより、中楼閣に召し出さる。こういう申し渡しだ。松田助八は喜んだ。沢野の旧主、上池から文句でも出れば、こうも簡単に片付くはずはない。そればかりか、女ながらあっぱれ中烈の振る舞いと褒められたのである。助八は深々と頭を垂れ、格別のお計らい、ありがたく存じ奉る。礼を述べた後に、また再びお召し出しに預かり、重ねて恐悦つかまつる次第にござりまするが、なれど我が娘にお見かけのごとき人定にて、 この度のことは格別、平日の御前編の務め向き、おぼつかなく存じまする。ご奉公の儀は、平にお許しくだされますよう、と断った。さすがに父親であった。娘が巨大な肉体を恥じつつ、奉公をするのは耐えられなかったのだ。それも、道女が生きてあるうちは、殺にも奉公の甲斐もあったろうが、と思ったのである。いや、なりますまい。家老二人は許さなかった。殿様夫妻の命令でもあるし、今度の事件が外へ知れ渡ってからの評判は大変なもので、薩の忠義は松平家にとって非常な飾り物となったわけである。松田助八も根負けをして、では娘の心を聞いた上で、二日前に自宅へ引き取ってあった薩に再奉公のことを問うと、薩は、家へ戻ったとて私の顔形が改まるわけではありますまい、奉公いたしましょう、きっぱりとしたものであった。薩は中老松尾の局となり、またも松平家の奥御殿へ戻った。ちなみに、薩はこの時、道女の代わりに岡本家の養女となっている。そして、岡本の次男伊織が松田助八の養子となった。万事うまくいったのである。けれども、一年二年と経つうちに、今度は薩が奥御殿の勢力を欲しいままにし始め、女というものはどしがたきものじゃ。家老、堀次郎太夫を短足せしめるようになった。女は現実の外面にたちまち影響されるという特性を持っている。あっぱれ中烈の振る舞い、ともてはやされ、奥御殿へ入ってからは薩に盾をつく者が一人としていない。ここに薩の慢心が生じた。殿様が気に入りの女中に手をつけようとすれば、お召し様のことをお忘れでござりますか。薩が白目を向いて邪魔をする。26歳になった薩はめっきりと中老の貫禄を備え、何しろあの容姿であるから威風堂々として、殿様も薩め、沢野の二代目になってしもうたぞよ、奥方へこぼしたそうである。堀家老は、では仕方もあるまい。その年の11月になってから、石見浜田の国元へ使者を飛ばし、勘定方に勤める神の神蔵なる者を江戸屋敷へ呼びつけた。